いつもだったらさ、まあ今週あったね、面白い話なんかをさ、まあ一発目してさ、その勢いでそのまま1時間だったりね、2時間だったりとか突っ走っていこうじゃないかっていうね、まあつかみのお話なんですけども、今日はねちょっとそういうお話じゃなくて、今日ねお話メインでしたい話があって、でこれがね、まあ昨日の、まあ、深夜帯に、ずっといろいろとデータを集めて、で今ラジオ始まる前に集めたデータを整理して、まあ、話す順番とかねあるからさ、ね、その話す順番によって全然伝わり方も変わっちゃうからさ、そのなんか順番とか考えてたりしたら、なぜかねいつも日曜日23時から始まるところ、15分押しでねちょっと始まっているというところで、まあ、その代わり、ね、ちょっとハードル上げちゃうかもしれませんけども、まあ今日はねちょっとみんなにね話したいことで、これがねちゃんと伝わるんじゃないかなっていう、そうちょっと私もウキウキ感がねちょっとありますから、まあどんな話するのって話なんだけど、まあメインの話はねまた別にあるんだけど、その今日話したい一番の話は、久しぶりにちょっとコーナーでね、新訳女性解体新書を今日はちょっとやろうと思ってるんですけど、こちらのコーナーで、まあみんなが多分ずっと疑問に思っていることだけどちゃんとした答えが出てないことっていうのを一つ題材に取り上げたいなと思って、ね、珍しく壮大なテーマ、もう正直この話で1時間やってもいいねって思ってる、もう特番組んでもいいかなと思ってるんだけど、一応テーマの方が女性の下ネタに嫌悪感を覚えるのはなぜかっていうね、ちょっとお話を今日は新訳女性解体新書の方でねお話ししていこうと思うので、まあメインが多分こっちになるね、コーナーのね、なのでまあ最初 2,30 分、私のね今週あったなんか面白い話なんかをね、面白いかどうかも分かりませんけども、まあ聞いていただいた上でね、でちょっとコーナー今日はちょっと長めにやりますのでね、そちらの方ぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。じゃあそんな感じで今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは。まあそんなわけでね、まあ始まりとしては今日いっぱい喋ることあるんですよって話をしてるんだけど、まあ今週の金曜日とかまで何にも話すことなくて、まあ多少はあったんだけど、でも1個2個しか喋ることなくて、おいこれで1時間2時間喋れないだろうっていうのがあってさ、どうしようどうしようと思って、したら箱を開けてみると、日曜日来てみるとね、話すこといっぱいになってるっていうね、全然3時間かかるんじゃないかと思っている節はあるんですけどもね、まあそんなんでちょっとね今日はコーナーメインなんでね、コーナーの方まではぜひお付き合いいただけたらなと思っております。でまあ話してる内容にね、まあ突っ込みたいとかね、こんな情報もあるよとかね、そういうのがあればお便りとかもねお待ちしてますので、送っていただければと思います。でお便りの方は掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6というところにお便りの方いただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net、 radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。で、あとはホームページ右上のところにメールフォームってところもありますので、そちらの方からでもメールの方は送れるようになっております。で、リアルタイムであれば掲示板、事前であればメールでいただければと思います。それではね、今日まずちょっと話しておきたいところなんだけど、まあそのね、今週何にも話すことねえなっ って言うので金曜日迎えてさ、どうしようどうしようってなった時、いろいろ調べたの。ね。まあ、こんなイベントないかな、あんなイベントないかなと、いろいろ探してさ、やっぱりね、行ったことないところとか、やったことないこととかね、そういうのをぜひね、毎週一個ぐらいはね、挑戦したりとかして、まあ皆さんにね、お伝えできたらななんてね、私も思ってるわけよ。そんなことを思ってもう6年半だからね、辛いよ。毎週毎週、もうやり尽くしちゃったっていうね、話なんだけど、まあそれでもね、やっぱり新しいものをね、何か見つけなくちゃいけないなっていうところで、で、8月7日、こちらね、いろいろ調べたところ、8月7日は何の日っていうと、87ってことで花なんだよね。で、花屋敷の日なのかな？ということで、花屋敷っていうさ、浅草にある、まあ、ちっちゃい遊園地があるんだけど、ここが、この8月7日はその記念日ということで、入場料が無料なんだって。じゃあ、ねえ、行くしかないんじゃないのかなと思って。で、私、一人でね、日本最古の遊園地、浅草花屋敷、ちょっと行ってきたんでね、そんなお話をしたいかなと思ってるんですけど、まあ、花屋敷って聞いたことはあると思うんだよ。全国区であると思う。まあ、日本最古の遊園地っていうぐらいだからさ、遊園地の歴史とかの話になったら、やっぱり花屋敷出てくると思うんだよね。でも、その関東に住んでいても、で、その俺もね、ちっちゃい頃は埼玉に住んでたけども、埼玉に住んでても多分なかなか花屋敷って行かないと思うんだよね。行っても、まあ、後楽園遊園地とか豊島園とか、まああと埼玉県民だからね、東武動物公園とかさ、あそこはね、乗り物とかもあるからさ、そういうことじゃん。で、あとはちょっと逆にちょっと離れて、富士急行ったりとかさ、そういう感じだから花屋敷ってさ行かないんだよね。まあ私、そうだな、あと昔は、東京サマーランドとかね、行ったこともありますけど、花屋敷はね、今まで一回も行ったことなかった。なので、じゃあね、ちょっと一回行ってみようかなってところでね、ただ、やっぱり日本最古の遊園地っていうね、その、ちょっと古めかしい感じと、あとは前情報で、まあちっちゃいよと、ね、いう話はよく聞くのよ、テレビとか見ててもね。どんなもんかなみたいな、ね、ところでさ行ってみたんだけどさ、まず花屋敷、まあ、名前もねちょっと古めかしいけどね、入場料なんだけども、本来、まあ、入場料とか入園料っていうのが正式なのかな、大人中学生以上は1000円です。であと、小学生は500円、あとシニアが、500円とね、いうことで、あとは、まあ、もっとちっちゃい子たちはね、入場料無料なんだけども、だからさ、1000円かかる入場料が無料になるってね、素晴らしいな、いうところじゃない。だからちょっとね、行ってきてさ、で、この花屋敷、平成25年、開園160周年を迎えたらしいですね。恐ろしいね。すごい、160年前から遊園地的なもの。ってのはあったってことだよね。160年前にこんなね、電子の機械がいっぱいあったらね、それちょっとオーバーテクノロジーだからちょっと怖いところありますけどもね。まあ、そんなんで、浅草行ってきて。で、雷門とかってあるじゃない？浅草に。で、浅草の雷門越え、入ってって、で、浅草寺ってお寺があるんだけど。で、お寺のところ行って、そこの左側の方かな、ちょっと小道ずれてっていくと、そこにすぐ花屋敷ってあってさ。で、まあ入り口はね、もうその日はフリーダムよ。今日は入園無料って書いてあってさ。で、何もチケットも買わずね、入ってって大丈夫でさ、いらっしゃいませ、みたいになって。で、入るとさ、まあ所狭しと、まあ遊園具っていうのかな、そういう乗り物がいっぱいあって。普通って表現もあれだけど、まあ一般的な遊園地はさ、結構広いスペースに点々と乗り物が置いてあるじゃないんだよね。もうギューって凝縮されてる感じであってさ、なんかでっかい公園みたいな、国立公園にいっぱい乗り物が置いてありますみたいな感じで、子供たちもいっぱい、 なんかその人口密集度が高いのかな、あの人の数はそこまで多くはないと思うんだけど密集度は高くてね、なんか休みの日に子供たちがいっぱい公園にいるみたいな感じ、そんなね花屋敷いいじゃない、アットホームでいいじゃないと思ってね。でまあまずは一周してみようと思ってさ、その園内をねぐるーって回って、まあ東京ディズニーランドとか行ったらさ一周回るの超大変じゃん、もう疲れちゃうけど、あのあっという間よ、まあ、10分ぐらいだな、ちょっとカタログもらってさ、でうーんと思って見ながらぐるーっと回って10分ぐらいで全部一周はできちゃって、おーどうしようかなと思って、暑いしさ、で特にどっかベンチとかもそんなにあるわけじゃなくて、これからどういう風に行動しようかなってところで、まあいくつかねそういう喫茶店じゃないけどさ、ちょっと休憩所みたいなとこあったからさ、そこに入ってさ、まああのコーラフロートなんか頼んでね、で、パンフレットをね広げながらさ、じゃあどういう風にちょっと行動しようかなと思って、で作戦会議をさちょっと一人ねしてたんだけどさ、もうちょっと悲しいよ、平日の昼間に家族連れ、ね、子供たちいっぱい、そんな中におじさん一人っていうね、いつもだったらこういう一人の行動さ、例えば、まあ、水族館とかねプラネタリウムとかさあるじゃない、あとこの間だったら動物園とか行ったけど、その時って結構一人の人っているのよ、女の人もいるし男の人もいるし、一人お一人様で結構来る人は多いんだけど、遊園地は違うね、一人はいないわ、あの東京ディズニーランドとかだったら多分いると思うの、目的がちょっと違うよね、あのあそこはさ行ってその雰囲気を楽しんだりとかもできるじゃない、だけど花屋敷って雰囲気を楽しむところじゃなくて、やっぱりそういうね乗り物に乗るっていう、それがメインだからさ、で、ね、だからといって例えば富士急とか行ってさ富士山に乗るとかさ、そういうんじゃないじゃん、その日本で一番なんとかのねそういうマシンに乗りますとかじゃなくて、そういうね目的もないから、本当にもう雑にいっぱい乗るっていうのが多分メインなんだよね、そうするとおじさんいないよね、そんなんで私ちょっと一人ね悲しく作戦会議をね、してたんだけども、でもいっぱいあるのよ乗り物は、メリーゴーランドとか、まあ、観覧車とかね、もう観覧車もちっちゃいよ、みんなが想像するのは、ね、テレビドラマとかに出てくるさ、ちょっと海辺にあるでっかい観覧車的なやつでしょ、違うもん、もうすごいちっちゃいもん、水車かなと思うもん、いやそれちょっと言い過ぎだけど、でもそのぐらいちっちゃいし、あとはそうだな、そんなないんだよな、でもあれ射的とかあったよ、射的とか輪投げとかあったよってね、それお祭りじゃねえのっていうね話で、ちょっとこれ言い過ぎだよね、今これだけ言ってるとどんだけしょっぱいんだよっていうね、自治会のお祭り会になっちゃうけど、そんなことはないです、他にもありますよ、絶叫系とかね、ちゃんとジェットコースターね、別名ローラーコースターって書いてあるからね、わかりませんけど、最高時速42キロ、すごいじゃないね、日本最古のコースターが銭湯や民家に大突入、今にも壊れそうな感じがたまらない、日本中で話題の名物コースター、これ公式のね説明文だからね、どうなってるんだって話なんだけど、まあ、そんなねどういう意味で絶叫かも分かりませんけども、そんなあったりとか、お化け屋敷とかもあるし、あとはなんかフリーホールみたいな、なんかねその塔みたいなのがあってさ、そこをグイーンって上がっていくみたいなさやつもあったりとか、まあいろいろある、ゲームセンターもあったしね、そんなんで、じゃあまあどっから乗っていこうかなっていうところなんだけど、別に入園料は無料だけど乗り物はね有料ですから、まあそんな無限大乗れるわけでもないしっていうのと、あと絶叫系はやめようとね、まずお化け屋敷的なものは私怖いのにちょっと苦手なんでね、そういうのはちょっと女の子と行った時に一緒に入って で入るときはね、あ、なんか怖かったらね、ちょっとしがみついてもいいぞとか言いながらね入ってっけど、出てくときにはね俺が女の子にしがみついてるみたいな、このパティーン以外はねちょっと認められませんから、一人じゃちょっとねセルフになっちゃうから難しいなっていうところで、まあ苦手なねそういう怖いのはなしっていうのと、あとはもう一個の絶叫系、そういうローラーコースターみたいなね、あとフリーホールみたいな、そういう、勢いのあるやつはやめようと、ね、私も髪の毛がやっぱり奇跡のスタイリングしてるから、強い風が吹くとねいろいろ問題出てくるからさ、隣に一緒に座ってたねそのちっちゃい子とかもさ、乗り物乗り終わって俺の顔を見上げたら全然髪の毛が違うってね、こっちが絶叫みたいになっちゃうからさ、それは避けたいなっていうところでね、その辺はまあなしよということで、私選んだのが3つ、1つ目が 3D シアター立体キネマ館、これはね3DCG の映画みたいなのが見れますよっていうね、そういう施設。あともう一個は、スカイシップ、まあ、これ園内をねなんか空の上空からね、まあ、ぐるーっと見合わせますよみたいな、そういうやつで、最後が、浅草大迷路忍びの砦っていうね、なんか大きな、まあ、迷路がありますよと。じゃあこの3つちょっとクリアしたいなと思って、で、まあ、順番に乗ってったんだけど、まず、行ったのがその 3D シアターね、行きまして、立体キネマ館、これがね、お値段300円、お安い。まあよくね今だと映画館行ったら 3D の映画とかやってるけどさ、でもなんだかんだでなんか 3D やりきれてない感じあるじゃない、普通の映画を 3D に調整しました感があるじゃない、でもこれはもう 3D で見るためだけに作ってる映像だから、まあまあ面白いんじゃないかしらというところで、それで、まあ、作品としてはね短いの、映画だったらね1時間とか1時間半あると思うけど、これに関しては10分から15分ぐらいっていうね、まあ300円だしね、3D の映像を、まあ、気軽にね楽しみたいねっていう人をぜひねちょっと言ってほしいなと思うんだけど、今回の上映はダイオウイカ VS マッコウクジラっていうね、なんだこれっていうねところはあったけど、まあせっかくだからとね、なんかこういうね花屋敷にも最先端のねそういう技術があるんですよっていうアピールをしたいらしいから、じゃあ見ておこうかなと。で行ってさ、で入っ、まあその部屋入ってね、そうすると部屋の中で ちっちゃいね、何なんだろうな、椅子が12個置いてあるね、これ遊園地の施設だからね、その辺のねえなんかそういうんじゃないんだよね、街にある会館とかそういうんじゃないんだよね、そっちの方がまだ大きいんじゃねえかって話はあるけど、まあ椅子はね、6×2 のね12個が置いてあってさ、で座っていきまして、で 3D のメガネも渡されてね、でメガネして見たんだけどさ、まあ映像は大迫力よ、もう目の前にね、ダイオウイカが目の前にマッコウクジラがみたいな、ね、なんか戦ってましたけどね、でまあ10分だか15分経ってふーんってね出てきて終わりなんだけどさ、まあまあまあ面白いんじゃないかな、300円だったら面白いよ、カフェで一杯コーヒー300円でしょ、あそっちの方がいいかな、いやそんなことないよ、ね、まあ結構面白かったよっていうね、全然面白さ伝わってこないんだけどっていうね、うん、じゃあそのレベルなんでしょうっていうところよ。で次が、スカイシップ、こちらはね、まあ、建物の3階から乗って、でだからそのぐらいの高さをずっと、まあ、走るんだけど、その空飛ぶ海賊船で園内を、まあ行きますよと、園内を周遊っていうのがその、ま、回ってねで見渡せますよっていうやつなんだけど、まあ本当に園内一周だよね、 その高さ3階ぐらいの高さのところに、まあ、スカイシップっていうその空飛ぶ船、海賊船に乗ってで園内一周しますと、いろいろ見渡せますよというところで、まあこれがお安い、お値段なんと200円、200円だったらいいでしょうと。でもさ、まあ昔はね、その遊園地とかちっちゃい頃行ったことあるけど、まあ基本的にはフリーパス買うじゃない、3000円とかかな、で1日遊び放題とかさなるけど、基本的にこれ1回いくらとかっていう感じでさ乗ったことないから、これがね安いのか高いのかって全然わかんないんだけど、200円は安いよね。だってちょっとね、レッドブルじゃん、ね、レッドブル飲む、それともスカイシップ乗るって、あーレッドブル飲むかなみたいな、いやスカイシップ乗るよ俺はね、それは乗りますということで、で乗ってさ、でいい景色よ、あー楽しいなーと思って、で終わりなんだけど、まあそんなもんだよ。だって乗ってる時間だって3分ぐらいで、だって歩いてさ10分で回れちゃうところをさね、やっぱりその機械で乗ったら3分ぐらいで行けちゃうじゃない、スーッつって。あーでも200円安いじゃないって。だって例えばデパートの上でさ、なんか100円入れてさね、なんか前後にしか動かないような変な乗り物あったりするじゃない、何が楽しいんだろうみたいな、まあ、前に後ろに前に後ろみたいなさ、なんか子供騙しのやつ、まあ、私も好きで乗ってましたけどちっちゃい頃はね。でもその倍の金額を払うだけでもうすごいよ、空中遊泳だからね。まあとても価値のある200円使ったなと思って、まあここまででまだ500円しか使ってないんだけどね、素晴らしく堪能できてる。で最後、浅草大迷路忍びの砦、ね、これちょっと期待できそうでしょ。もうこれはねすごいよ、忍者が仕掛けた様々なからくり任務を遂行しながらゴールを目指す複層型巨大迷路アトラクション、こんなのができましてね、この浅草にもね素晴らしいなと。でこちらが、なんとお値段1回400円、ね、今までのやつだの中では一番高いけども、いやでもその価値はあるんじゃないかなって。まあそういうもう別エリアにそういうちょっとしたね巨大迷路を建設されてあるんだよね。でそれでちゃんと体を使ってね脱出するっていうやつなんだけど、まあ、脱出ゲームとは違うよ、最近流行ってるね謎を解明していくとかじゃなくて普通の迷路なんだけどさ。でさっきスカイシップ乗った時も、あそこに巨大迷路あるなってさ、じゃあね乗り終わったら行こうと思って、で巨大迷路まで行こうとするんだけど全然場所が分かんないの。いやあっちにあるっての分かってんのね、あそこにあるよなって大体大きな建物は見えてんの、でもそこに行き着く道が全く見つかんなくて、何これと思って、これ行き着くところまでが巨大迷路なんじゃねえのって思ってさ、全然もう園内ぐるぐる回って全然入り口分かんなくて、これ違うのかなと思って、この花屋敷の外側にあるのかなと、敷地外にあるのかなあれはと思って、で出入り口のところから出てさ行ったんだけど、ないんだ、やっぱし園内にあるんだよね。でまた戻ってさ、恥ずかしいなと思って園内戻ってもう一回探したらあったんだけどさ、超狭い、本当に人がまあ2人もう肩が合わさるぐらい近づいて人が2人同時に入っていけるぐらいの道が一箇所あって、そっからしかそこの忍びの砦にはね行く道がないっていうね、いやわかんないよと思って、結構多分それで行きつけなくて諦めちゃってる人ね俺は多いと思うよ。さすが忍びの砦と思ってね、そうそう見つけられませんよっていうところでさ、でそんなんで行きまして、まあ1回400円っていうことでね、まあなんかコースが2つあるんだって、長いコースとあとはそのアトラクション性が高いコースで、今回俺はアトラクション性の高い伊賀コース、もう一個は甲賀コースだったかな、わかんないけど、 ね、まあ伊賀と甲賀みたいな感じだと思うんだけどさ。で、そんなんで甲賀コース、じゃあ伊賀コース行ってさ。で、まあ途中にチェックポイントみたいなのあってね、そこにハンコがあるから、スタンプがあるから、これを、まあ、3箇所、ね、スタンプを押して、で、最後ゴールのね、なんか、まあ、屋上みたいなところになんか鐘があるから、鐘を鳴らして終わりみたいなことで。まあ、子供騙し、じゃあ子供騙しもかもしれないけど、まあ俺もね、いろいろとその、ダンジョン系は詳しいからさ。まあ、定石としては、ね、壁に左手をついてね、それでもう左手つきながらずっと左側に沿ってね、まあ歩いていけば、まあ基本的にはね、ダンジョンを脱出できますと、ね、こういうのをまあ昔からね RPG ゲームをやっていればね、わかるんじゃないかなというところで、ね、まあ、それの方式にねほぼ乗っ取ってやったんだけど、そしたらまあ大体行くんだけど、まあところどころまあギミックがあってね、扉の開け方とかね。まあそういう、ちょっとした小細工がね、あったりするから、あ、これ開かねえなと思って。あ、でも、こっちスライドして、あっちスライドしたらこっち開くんだ、みたいなね。そんなのがあったりとかするからさ。で、そんなんでさ、まあ少しずつクリアしていって。まあ子供たちはね、みんな走りながらさ、はしゃぎながらやってくんだけどさ。まあ私はね、大人だから、ゆっくり淡々とね、やっていって。おー、こういう感じなんだな、ってね。で、ちなみにこの、忍びの砦は、フリーパスとか多分使えないやつ、別枠でお金がかかるやつなので、もし花屋敷行こうかなって思っているご家族の方、ね、もしくはね、これを聞いているお子様たち、ね、いないと思うけど、フリーパスだと、これは楽しめません。別途400円かかります。ね、それだけちょっと気をつけて、ね、いただきたいというところでね。で、そんなんで。まあ、スタートしてから、ゴールまで、まあ、11分ぐらいで普通にクリアできたから、まあ、そんな難しくないと思うんだけどね。まあ俺もね、その RPG で培ったこの知識があったからかもしんないけども、まあおじさんね、ちょっと最近運動不足なおじさんでも、まあ、10分程度でクリアできるよと。で、あとはもう一歩のコースもねあるけど、さすがにねそんな2つもできないから、で、夏で暑いしね、このままやったらね、熱中症で倒れちゃうからってことでね、まあそんなんで、忍びの砦で、まあまあ、面白かったかな。子供は喜ぶと思うよ。俺も昔ちっちゃい頃ね、そういう巨大迷路みたいな挑戦してさ、楽しかったもんね。なので、まあ、そういうのもね、ありますよ、ということで、まあ今回ね、行ってきたのは花屋敷ということで、まあ面白い、行っちゃ面白いかな。そうだね。安いし。ただ、入園料1000円払ってまで行くのっていうと、どうかわかんないけど、まあ、空いてる時に、フリーパスとかで行って、で、もう、その乗り物に乗りまくる。っていうんだったら、多分楽しいんじゃないかなって思う。やっぱりね、どこの遊園地行っても混んでるじゃない。ね、混んでるし、あれ乗ったら次あれ乗ろうっていう時に距離があるじゃない。だから、なんか、ね、一番最初に乗ったあれすげえ楽しかったなーって、あれ行こうよって言ったらすんげえ遠いとか絶対あるんだよね。で、それがない。コンパクト。だそういうのもいいよね。だから、あと、お父さんとかお母さんとか、多分はぐれない、なかなか。ね、迷子とかもないと思う。ちっちゃいから。ね、公園でちょっと迷子になっちゃったんですよね。5分探したら見つかりますぐらいの話だからさ。だそんなんで、まあ、こじんまりとしていて、いいと思うわ。子供と一番最初に、ね、なんかそういう遊園地行こうかなって、どこ行こうかなって時に、花屋敷逆にいいと思うね。まずは、ちょっとした近所の公園デビュー的な、ね、ところで、まあ、楽しいのかな。まあ、一人で行くのはちょっとあれかもしれないけどね。まあ、おじさん一人もなかなかね、肩身狭かったから。まあ、そんな、ね、ちょっと花屋敷ということでね。まあ、帰りはね、ちゃんと浅草寺行ってね、お参りしてきましたから、ね。私もね、おじさんだからね。最近よくなんか浅草寺行くんだよね。なぜだかわかりませんけども。まあ、そんな、ね、感じで、まあ、浅草寺ついでにちょっと花屋敷行ってみるのもね、楽しいんじゃないかななんて思っております。という感じですね。まあ、そんな、今週あったお話、ね、 まあ、こんなもんですよ。やっぱり1週間特に何もねえなーなんていうところでね、なんか何かしなくちゃでやったことなんてのはこんなもんなんですけど、大丈夫、今日は、ね、この後メインの話があるからね、これジャブだからね。まあそんな感じでちょっとじゃあお便りだけね、ちょっといくつか読んでコーナーの方までねしていきたいと思います。いただいてますお便り、ラジオネーム、ラジオネームなんぞこれさん、パルさんこんばんは。先週は、久松郁美というガッキーには遠く及ばないようなグラビアアイドルを紹介し、パルさんの逆鱗に触れるようなことをしてしまい大変申し訳ありませんでした。ガッキーはオンリーワンですね。ガッキー以外ガッキーじゃないのですね。大変失礼いたしました。反省します。さてパルさんは過去の放送で夏フェスのロッキンジャパンに行ったことがあると話していましたが、その時はどのアーティストが目当てで見に行ったんですか？あとパルさんが好きなアーティストやよく聴く曲があれば教えてほしいです。僕は音楽が好きなので気になって、ましたって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。先週ね、久松郁美ちゃんっていうアイドル、楽器に似ていて可愛いですよってね言っていただいて、いやそうでもねえなみたいな、ちょっとギャルっぽいなと。楽器のあの感じ、あれはフォルムだけじゃなくて内面もねプラスされているところがあるから、そんなわけわかんないね理論をねちょっとねぶちまけてしまってね、あまあ申し訳なかったなと思うんですけど、まあそれはねまあ置いときまして、私ね過去に夏フェス、ロッキンジャパンフェス、ね、行ったことあるって話をしましたけど、どんなアーティストが目当てで行ったんですかとかね、まあ、好きな音楽はね、どんなんですかみたいな、そんなご質問ですけども、俺が行ったのは多分10年ぐらい前かなに行って、その時ね見たアーティストは多分ウルフルズとかエルレガーデンとかフジファブリックとか、あとサリューとか、あとミスチルも最後出たりとかして、そんなんだったかな。まあまあ全体的に楽しく、あの頃は多分ねそのアジカンとかさ、アジアンカンフージェネレーションとか、あとフジファブリックとか、そういうのだったんだよな多分、個人的なブーム的には。あとなんだろうね、もう結構度忘れしちゃってるのがあるけど、あのハチミツとクローバーのアニメのさオープニング歌ってたあの人たちとかもういたような気がするんだけど、いなかったかな。でもあの辺も好きだったねあの頃はね。まあ、ちょっと皆さんググっていただいて、あとはねなんだろうね、ちょっと一覧、あの頃の一覧が出ればね、あこれ見たこれ見たとかねわかるんだけど、なかなかね難しくて、ただあの頃のバンドブームっていうものは結構好きだったかな。であそこからあまりもうわからないんだよね。だからそっから先の、そうだね、だから今流行ってるようなロックバンド的なやつはわからない。だから2004年5年ぐらいまでのやつはね、まあ、結構好きなんで今でもね聞いたりはするところだなって感じかな。まあ、おじさんはね結局まあ青春時代に聞いた曲っていうのをやっぱりね年取っても聞いてくらしいよ。その別に俺だけじゃなくて、普通に40代50代とかの人も最新の音楽っていうよりはやっぱり青春時代に聞いた曲っていうのをなんだかんだでずっと聞いてくらしいって。でそんななんかこの間どっかで見ましたけどね。まあそんなね感じでございますね。まあまた機会があればね、そんな私の好きなねバンドの話なんかもあるかな。最近聞かないからね。最近聞いてるのはまあアニソンねばっかりだね。今だとあの新しいアニメのオーバーロードのオープニングの曲とかねいいよね。あとエンディングの曲もいいね。オープニングがあの大石さんと トムハックのね、オクトっていう人バンドだったりとか、あとエンディングがなんだよ、ミスアンドロイドみたいな人、あの曲両方ともねいいなっていうところかな。あとはもういつも通り青いエイルさんをね、まあ聞いてるかなっていう感じかな。ね、まあまあ私もアニメだけじゃなくてね、そういう昔のバンドブームとかね、その辺も一応、ね、好きではねいますんでっていうところですね。あとはお便りいただいてます、ラジオネーム549番さん、パルちゃんこんばんは。思うところがあり、ヘタレと Google で検索してみたところ、アンサイクロペディアに書いてあったヘタレの概要が見事にパルさんを言い表していました、以下その概要です。ヘタレとは以下のような人物を指す言葉として現在は定着している。基本的に男性に対して呼ぶことが多く、下記の条件を満たしてもその人が女性であればまず言われることはない。しかし指原莉乃のような例外がある。で、ここからそのヘタレの要素なんですけども、一つ、臆病、気が弱い、優柔不断、安い、他人へ気遣いができるが、その優しさを逆手に取られ、安いおもちゃや手頃のが愛玩のように扱われる。私はパルさんはヘタレだと思うのですが、自分ではどう思いますかってお答えいただきます。ありがとうございます。まあヘタレでしょうね。私ね、ヘタレだとね、自他ともに認めるところだと思うし、こういうねちょっと要素を挙げてもらったら全部引っかかるもんね。臆病、気が弱い、優柔不断、安いで最後だよね。最後がもう完全に象徴してるけど、他人への気遣いができるが、その優しさを逆手に取られ、安い玩具や、ね、お手頃の愛玩のように扱われる。今の俺じゃんみたいな。リスナーの皆さん、ダメですよ本当に、ね、そんな、ね、お手頃愛玩、ね、玩具じゃないですからね。そんななんか、ね、バッシングしてパルがちょっとボディ打たれてるの見て楽しいなみたいな、そういうのちょっとねやめていただけると、ね、いいかななんて思うんですけどね。まあそんなねヘタレ、完全にヘタレなんだよね。そうやってね、なかなかここに当てはまる人いないもんね。その臆病、気が弱い、優柔不断、安いとかもさ、安いがちょっと表現わかんないけどもね、この辺は引っかかるけど、その後のさね、そういうのなかなか引っかかる人いないんでね、俺こそがザねヘタレっていうことなのかなと思っております。じゃあ、あとね、ちょっと今週他に話したいこともちょこちょこ喋ってコーナー行こうかな。今週、ゴキブリがまた出まして。なんで出るんだろうなぁと思ってね。ふとカーテンをね、見たら、なんか、パソコンやってて、なんか、視界の隅、ちょっと動いたんだよね。で、カーテン見たら、ゴキちゃんがね、ちょろちょろって動いてて。またかよと思って。で、またゴキジェットね、持ってきてさ。まあ、今回は結構スムーズにね、倒せたんだけど、このままじゃいけないなと思って、すぐにね、ドンキホーテ行って、ゴキブリホイホイ的なやつをね、ちょっと買ってきましてね、まあ、部屋の方を全部設置しましたから、まあ、これで大丈夫じゃないかなと思うんだけどさ、どっから来んだろうねと思って。うち、ないんだよ、食べ物とかあんまり。で、生物もないから、やっぱり外から入ってくることが多いんだろうなぁと思うんだけど、難しいねと思って。でもそんなんだからさ、もう昨日とか今日とかもさ、ちょっとしたなんか影がね、壁に映ってる影がちょっとなんか揺れたりとか、ね、動いたりとかしただけで、あやべえとゴキブリかなと思って、でなんか部屋の中でちょっとしたね、多分ゴミがちょっと動いたとかで、ね、カサカサって落とした瞬間にビクってしちゃったりとかね、ちょっと過剰反応してますから、そのぐらいちょっと私ゴキちゃんちょっと今怖くなってるよっていうね、そんなところかな。あとはそうだね、転職活動の話をちょっとすると、まあ毎週のように今はね転職サイト見て求人があれば応募してるんだけども、また今週、2つお断りのねメールが、ね、書類審査落ちっていう悲しい今現実がね来てますから、 だ今一番最初 の, あのネットラジオとかねの求人があったじゃない、ネットラジオの配信してるようなちょっと会社さんがあったんだけど、まあ、そこから始めて多分今6件応募して4件落ちてる。だからあと2件はまだね止まっている状況なのか、もう返信が来ないのかちょっとわかりませんけども、まあそんなんで、でももうね、あのガンガン行きますから、まあそんな感じでね、少しずつ動いて現実をね目の当たりにしてますと、ね、今そんな感じで日々過ごしておりますよというところですね。
OK ネットアットネトラジ。
それではね、コーナーやっていきたいと思います。コーナー、新訳女性解体新書。こちらのコーナーやっていきたいと思います。まあ昔はね、女性解体新書っていうコーナーをやっていて、まあ女性に対して少し、ね、まあ俺たちもね、女性っていうのは素晴らしいなと思ってるんだけど、まあそんな中ね、女性ってこういうちょっと嫌なところあるよね、みたいなんで、まあバッシングをしていくってコーナーだったけども、良くないなと思って。女性は、やっぱり素敵な生き物だからさ。ね、俺たち男性が、やっぱり一番ね、求める存在っていうのは女性だからさ。やっぱり女性を、リスペクトしていく、ね、そんなけなしちゃダメだよと思って、そこで新訳女性解体新書では、ね、あのさらに女性が良くなるにはどうしたらいいんだろうな、ね、ディスってるわけじゃないんだよ、ね、もっとこうしたら女性って輝くのに、そういうところにね、あのフォーカス当ててね、お話ししていこうっていう、まあ体で、ね、やっていくコーナーなんですけども、まあ今日は、まあ、どっちとも言えない、あの女性解体新書ではなくて人間解体新書なんじゃないかなって思っている部分はあるんだけど、一応ね今日のコーナーのテーマとして、こちらが女性の下ネタね、これに嫌悪感を覚えるのはなぜかっていうテーマをちょっとがっつりお話ししたいと思ってるんだけど、あのねこれはね、まあ、一般的に多いのが女性っていうだけ。男性もいるよ。このね、俺たち結構、ね、このラジオ聞いてくれてる人も、俺も、下ネタ好きだと思う。だけど、俺たちの喋る下ネタって面白いんだよ。それ当事者だから面白いかもしれないけど、なんか笑い飛ばせるというか、許せるというか、のが多いと思う。だけど、その、いわゆる、女性の喋る下ネタって、なんか笑えないの。ね。なんか気持ち悪い感じがする。嫌悪感があるの。ね、これは、ね、女性に多いだけであって、男性もいる。なんか、この男の喋る下ネタが気持ち悪いな、みたいな。やめてくんねえかな、みたいな。っていうのはあるから、一概に女性とは言えないんだけど、一応、女性が多いのでっていうことでね、一応新訳女性解体新書でお話をねさせていただきたいと思っております。でなぜこの話をしようかなっていうねことを思いついたかっていうんだけど、先日コンビニ行った時にね、雑誌が置いてあってさ、雑誌のアンアンってあるじゃない、女性の雑誌で、これがもうすげえ一面にね、なんか陳列されてたので、この表紙なんだけど、玉金じゃないですよ。ね、玉森裕太くんっていう男の子の、まあ、なんていうか、全裸になってベッドに横たわっている、そういうシーンがね、その表紙になってるの。ちょっと局部だけは隠されてる感じなんだけど。まあ、エロいよ。本当に。だからこれがいっぱい陳列されてて、何この本と思って。で、見ると、そのサブタイトルみたいなところに、愛とセックスって書いてあるの。いや、もう男の裸でベッドの上で、愛とセックスってこれなんでって、エロ本じゃねえかよと思う。なんでこれを、もうなんかそういう18禁コーナーじゃなくてね、普 通にもうすんごい広く広げてさ陳列してんだと思って、で中身をね見たの。そしたらなんか男のヌード写真みたいな感じのね、ちょっとエロい写真がいっぱいなのと、あと内容はやっぱセックスに対しての Q&A みたいな、セックスのお悩みみたいなさ。で私今雑誌見てますけど、多分メインの中がみんなのセックスアクション2015、読者のリアルボイスを大公開、心も体も満たされた最高のセックスってね、なんだこれと思って、で中をバーって見たの。全部セックスの話、何これと思って、でも百聞は一見にしかずだなと思って、私買ってきましてね、で今レースだから手元にあるんだけどさ、で中見たの。気持ち悪いなと思って、なんかさ、まあ男のホットドッグプレス的なポジションなのかもしれないよ。今の若い子はちょっとホットドッグプレス見たことないって人いるかもしれないけど、まあセックスハウツー本的なね、そういう内容があったりとかさ、ね、こういう行動をしてる女はやれるとかね、多分ね、あとセックスの手順とかね、こういう風にね順番で最初はキスをしろみたいな、でその後におっぱいを揉めみたいな、そのあったりとかさ、なんかもうくだらないんだよ本当に、もう何に書いてんだよって、結構笑えたりするんだけどホットドッグプレスは、だけどあんあんなんかあんまり笑えないんだよなと思って、でこの気持ち悪さってなんだろうなと思ってさ、でやっぱりそれっていうのは女性の喋る下ネタの気持ち悪さっていうのに近いなっていうところがあって、で根本で考えた、そのなんでね、その女性の下ネタって少しなんかその嫌悪感を感じるんだろうなって、ちゃんとした理由が今まで分かってなかったと思う。でみんなもそんなにね明確な答えって分かってないんじゃないかなと思って、ちょっと今回取り上げさせていただいたっていう次第なんですけども、この気持ち悪さ多分昼ドラとかの気持ち悪さも近いと思うんだよね。多分だからその女性特有の下ネタがなんか気持ち悪いなって思ってる人、多分昼ドラもあんまり好きじゃないと思うんだよね。まあ、この辺も少しなんか引っかかってくるところあるのかなと思うんだけど、で気持ち悪いのはなぜかっていうね、まあそういうねところなんだけど、まあよく言う女性の下ネタはえぐいとかドロドロしてるとか生々しいとか、でそういう表現ね使うと思うんだけど、まあ俺もよく使ってる。女性の下ネタはちょっとなんかえぐいからな、気持ち悪いなみたいな言うけど、なんか違うんだよね。その表現もなんか本当はハマってない。違和感がちょっと。で、もう少し言い換えると、まあ、なんかデリカシーがない感じがするんだよね。あと汚らしい、下品、臭そう、匂ってきそう。そんな感じがするんだけど、なんでだろうなって。別に俺たちも下ネタ言うわけじゃん。でもさ、俺たちの言う下ネタってそんな感じで、なんか匂ってきそうな下ネタしないじゃん俺たち。うんこちんことかさ、そんなチンチンシュッシュとかそんなんじゃん。まあ匂ってくるかもしれない。にチンチンをシュッシュしてればその摩擦力でさ、なんかあれ肉と油が擦れた焦げた匂いがしてるみたいななるかもしれない。そんなに高速にねシュッシュしませんけども、だそういうね、なんか女性の下ネタはそういうちょっと嫌悪感があるんだよなってところで、まあ逆にね今嫌悪感があるって話したけど、じゃあ平気な下ネタっていうのはどういうのかなってところからちょっと考えたいなと思ってるんだけど、例えばよ、俺たちで言うところの、まあ、下ネタじゃないけども、まあ、平気な話だったら女の子のポニーテールとかさ、ポニーテールっていいよねとかさ、あと、まあ、巨乳とかね、巨乳いいよね、おっぱいいいよねとか、そういう話、まあ、下ネタって言えるのっていうとあれだけど、俺たちにとってはまあまあね下ネタですよ。でもこういうのはいいので、女性側からも言う話としては、例えば男性のこういう仕草っていいよねとかさ、あとは筋肉ってかっこいいよねとかさ、そういう話はとてもいいと思うんだよね。で、なんだろうなと思うわけよ。まあ 男から見てさ、おっぱいとかって言うとさ、なんかおっぱいってもうちょっとエロい対象じゃんって思うかもしれないけど、まあ、おっぱいまでは平気なんだよ多分ね。だからただ男はね、女性器いいよねとかって言わないじゃん多分。女性器いいよね、女性器とかさ、そんなやつ見たこともないからさ。だからおっぱいいいよねは言うけど、女性器を固定して言うこともないし、でも女性としてはその筋肉かっこいいよねっていうのは、もちろん男の筋肉って多分セックスシンボルだから、まあ、おっぱいと同等って考えてもねいいかなと思うんだよね。だからこの辺は平気だと思う。だから結局フェチっていうのは大丈夫だと思うんだよね。その辺が平気っていう部分なのかな。あとやっぱり平気なやつとしては笑えるものは OK だと思うんだよね。例えば下ネタだけど、おっぱいパブの話ね、これは下ネタ入るじゃない、ちょっとそういういやらしいことするわけだ。だけどおっぱいパブに行ったんだけどね、ついてくれた子がなかなかおっぱい揉んでいいよって話をしてくれなくて、結局お話ししてたらもう交代になっちゃったみたいな。結局ね、3人回ってくるはずなのに最初の2人話しただけでもう終わっちゃったみたいな、そういう話ね、まあまあ面白いじゃないとか。あとオナニーとかの話も下ネタになるけど、逆立ちでオナニーとかさね、面白いじゃない。あとは、ね、今日は絶対2発やるぞって意気込んでオナニーしたのに一発出したら、あ俺何やってんだろうみたいな、風呂入ろうみたいなね、下ネタだけど面白いと思うんだよね。だあとはさ、例えばそういうエロい物事に対してちょっとした比喩というかさ、例え話をすると思うんだよ俺たちは。チンポのこともね、下スカイツリーって言ったりとかさ、あとねカウパーが出た時もカウパー先生って呼んだりとかさ、そういうのもさ、まあ面白いよね。だから全部下ネタなんだけど笑える下ネタっていうのもあるし、ただもっとくだらないね、車で走りながらさ、ね、窓から手出した時のその風の抵抗っていうのがおっぱいと同じ感覚なんだみたいな話とか、あとはね、オナニーする時、ももの下から手を出してチンコ触ってオナニーするとちょっと自分でやってる感じがしないとかさ、そういうのとか下ネタだけど笑えるところだなと思ってるの俺は。でこれっていうのはその中学生の知識で喋れる下ネタだと思うんだよね。だからまあ笑えるっていうのはあると思うんだけど、逆にそれ以上の下ネタっていうのは笑えないのかななんて思うんだ。実際にセックスするとかねいう話はそんなに面白くないんじゃないかなって思ってるんだよね。じゃね、まあだからツッコミの仕方として中学生かよ、ツッコめるような下ネタっていうのは成立するのかなってちょっと思ったりはするわけだから、まあそういうふうに考えると、もしかしたらね、男の下ネタっていうのはまあ下ネタじゃないんじゃないかなっていうところもあったりするんだけどさ、下ネタってね、下のネタだからさ、やっぱしそういうね、ちょっとハレンチなお話っていうのがね、まあメインなわけだけどさ、ちょっと違うのかなと思って。で、そこをちょっと考えていくと、思ったのは、男の下ネタっていうのは、ね、冗談のエッセンスとして、エロい話が入っているのが、男の言う下ネタなんじゃないかなと思うわけ。で、女性の下ネタっていうのは、エロい話なの、ただの。それを下ネタって言ってるわけ。だから、ちょっとやっぱし、元々の、アプローチが違うんじゃないかなと思う。よく言うじゃない、なんか笑えない下ネタばっかりすんなよみたいなさ。でそうすると女性の方がね、なんでそんな話にオチなんてつけなくちゃいけないのとかって言ったりするのもあると思うんだよね。だ多分もともとのアプローチが違うんだよ。男性は冗談のエッセンスとしてエロい話を入れる、これが下ネタ。女はエロい話、それが下ネタっていう 位置づけなんじゃないかなっていうのがまず一つ、ね、ここがちょっと男と女のズレがあるんじゃないかなって思ってます。これ何なのこの話、学会で発表したいのをちょっとねちゃんとまとめてパワーポイントでまとめて、ね、下ネタについてみたいなやるのかっていうところなので事例を挙げつつ、ね、やりますけど、まだあるんですよ。これが一つの要素で、あとはじゃあ今はね、まあ、平気なそういう下ネタの話、こういうのは平気なんじゃないかなっていうアプローチから考えましたけど、次はその気持ち悪い下ネタって何かなっていうのからちょっとアプローチして考えたいなと思うんだけど、これこういうラジオだったらまあいいわね。今日はこれをがっつり喋りたかったの俺はね。なので喋りますけど、気持ち悪い下ネタっていうのはまず一つ、まあ、そのただ股が緩いだけのやりまんっていうのをさ、モテると勘違いして自慢しているその女性の下ネタっていうのは気持ち悪いなっていうのがあると思うんだよね。あとはセックスとか性の知識をなんか知ったかぶりしてそれをさらけ出してる感じだったりとか、あとはセックスに詳しいのがいい女だと勘違いしてる感じ、なんかこの辺が下ネタを言うにあたってなんかちょっと気持ち悪いなって感じるんだよね俺は。だからね、そういうのな、そういうのってやっぱし下ネタを言うときに下ネタの内容もそうなんだけど、やっぱりなんかその気持ちって言葉に乗ってくるじゃない、そういうのちょっと身隠れすんだよねと、気持ち悪いなって思っちゃうのと、でまあじゃあ男はそういうことしないのっていうのもあるけど、まあ男もねそういうタイプの人いるかもしれないけど、でも大体男はそんなセックスに詳しいからって言ってもだから俺はいい男だみたいな、そういうアピールってあんまないかなって思うんだけど、どうなんでしょうね。まあ中にはいるよね、俺こんな女とやってさみたいな、そんな話しかしないやつもいるからさ、ろくでもねえやつが。だからまあその辺はどっちでも気持ち悪いなっていうところではある。ただ信念を持ってね、やりちんとかやりまんっていうのはまあそれはそれで友人としてはねいいかなと思う。それは多分なんか、うん、一目置かれるって言ったらあれだけど、例えば AV 男優の話とかって面白かったりするじゃない。今だとよくシミケンさんとか出てるけどさ、面白いと思うんだよね。そういうのはいいんだけど、そうじゃなくて、なんかそのただ股が緩いのをね、やりまんっていうのをなんかアピールしてるみたいないうところ、勘違いしてる感じが気持ち悪く感じるのかなっていうのがまず気持ち悪い一つの理由。二つ目の気持ち悪いところは、男女のその性の違いとか疑問とかこういうのはいいと思う。でもそういう悩みっていうのはいいんだけど、なんかセックスの行為についての不満とかそういうのはちょっと気持ち悪く感じるだよね。だ例えばね、男の体はこうだけど女の体ってこうだよねとかさ、あと生理現象とかさ、そういう話は下ネタだけども、まあ、疑問だったりとかそういうのだったりとか、あとこういうのでちょっと今困ってるんだとかね、いうのはいいと思う。だけどセックスについての不満ね、こういう、ね、彼氏とこういう風なセックスしててちょっとなんか不満なのよねとか、気持ち悪いな、何言ってんのこいつってなるじゃない。ここが気持ち悪い2つの話、2つ目ね。3つ目、ね、お前どんだけちゃんとまとめてんだよって、話はまとまってないけども一応ね、話したいことはまとまってるから。気持ち悪い話3つ目がさっきもちょっと出たんだけど、フェチっていうのはありだと思うんだよね。だけど性癖っていうのは気持ち悪いだろうなっていうところで、例えばねチンコの反り返り、まああるじゃない、ね、例えば女性の方がね、まあ下ネタってのは冗談半分で言うことだと思ってるから、いやチンコの反り返りってなんか芸術性を感じるよねみたいなこと言ってきたら、おお面白いやつだな思うじゃない。これは多分フェッチ ね、フェチな話だと思うし、冗談で言ってるから面白いと思う。で、ね、じゃあ同じチンコの話で、反り返りの話をするにあたって、このチンコをね、入れた時に、その反り返りがね、すごくいいのよ、とか。そういう下ネタ。これは性癖なんだよね。これが気持ち悪いって感じると思うの。同じチンコの反り返りの話をするにしても。これ、わかるかな？雰囲気。ちょっとした差なんだけどね。一つは冗談でもあるし、なんかその、チンコっていうもの自体なんだけど。でも、その、気持ち悪いのは、そのチンコを使ってどうこうするって話になっちゃってるのが気持ち悪く感じる。あとは、例えば、まあ、オナニーの話とか、ね、男女オナニーするし、オナニーの話になったとするよ。で、まあ、ちょっとセクハラになっちゃうかもしんないけど、ね、〇〇さん、ね、オナニーとかするんですかみたいな。ね、そういう風に、ね、女性が言われた時にさ、オナニーしますよ、と。ね、アンアンの裸の男性見ながらとかもしますよ、と。で、パルさんはどんなのおかずにしてるんですかみたいな。いう話になった場合、まあ、一応フェチなんだよ。どういうのを元に、オナニーするんですかっていう話を広げてるだけだから。そしたら、あ、俺はあの二次元とか好きなんですね。二次元のなんかコンビニで売ってるエロ漫画とかね、そういうのを見てやったりとかしますね。そんなん見んだ、みたいな。なって、まあまあ、盛り上がるときは盛り上がるし、盛り上がんないときは盛り上がる。ね、わかんないけど。ただ同じオナニーの話でも、オナニーのやり方とか、ね、あとどこを攻めるといいとか、そういう話が気持ち悪いんだよね。だからその女性のね、こういうのね、こういう雑誌を見てオナニーしますよ、多分全然面白い、ね、そんなんみんなになるけど、じゃあ、いや、オナニーでこういうところを攻めていくと気持ちよくてと、いや、そういうのいいわみたいな、気持ち悪いってなるじゃない。だから男もそうじゃん。なんかオナニーのやり方とかって言わないじゃんね、逆立ちオナニーとか別よ、ね、そうじゃなくて、そのチンコのいじり方とか言わないじゃん。祈祷をどうのとかさ、気持ち悪すぎんだよそんなやつ。そういうところだったりとか、だからこれは、あと例えばじゃあ女性がチンポについてね話しするときに、チンポはデカさじゃなくて硬さなんですってね、いう話をね真顔で喋ってきたら、それはね、なんか面白いなって思うわけ。で、これは、チンポの話って、結局、セックスする前の行為の話、前を前提としての話だから、多分、面白く感じるんだけど、ね、このチンポ、ね、硬いのがいいんですと。硬いと、やっぱりセックスの時に、みたいな。そこまで具体的に話されると、なんか気持ち悪いなってなっちゃう。っていう、ね、話でさ。なんか長えな。長えけど話すけどね、まだね。まだまだ話すんだけどね。だから結局、その、男が言う、ね、その、うんことか、ちんことか、おっぱいとか、女性器とかっていうのは、単独の部署の話、ね、その、部位の話であってさ。で、女性の話す、ちんぽとかの話って、そのセックスするのを前提で話してる感じがちょっと言葉の中にちょっと入ってくるんだよねって気持ちが、っていうのがちょっと気持ち悪く感じる要因なのかなって思うところで、気持ち悪い要素その4なんだけども、男は、ね、そのセックスに行き着くまでの過程を喋ったりするっていうね、そういう下ネタがあったりすると思うんだけど、女性の場合ってその男はセックス行き着くまでの話、女性はセックスに行き着いてその後のセックスの話っていうところがちょっと違いであるんじゃないかなと思ってさ。だから男はね、こんな風俗に行ったんだとかね、風俗行ったらこんな子がね実際出てきちゃってさみたいなね、それでそこまでじゃん。ね、で、最悪だったんだ、みたいな、終わるじゃない。そうじゃなくて。 ね、だからまあ男はそのやることになったきっかけとかの話は多いけど、そういう下ネタ。女の人はなんかやっぱりセックスの話になっちゃうんだよね。そのどういう風に出会ったんだとかさ、ね、そういう話じゃなくて、そっから先の、ね、例えばだからね、その出会った彼が実はさ丸々でさとってもすごくてさみたいな、気持ち悪いんだよなと。でその俺たちもさ、その例えば彼女とどんなセックスをしてるとかさ、そんなん言わないじゃん。だけど女性っていうのは彼氏とこんなセックスしてるって話をするイメージがあるんだよね。そこが気持ち悪く感じるところなのかなって思っているんだよね。であとラスト、気持ち悪いと思う要素その5、まあ、これが一番メインなんだけど、ね、今の前提がある中でなんだけど、その性生活っていうの、性事情をさらけ出してる感がきついと思うんだよね、女性の。そのなんかセックス体験談みたいな、で実体験報告会みたいなさ、そういう感じが気持ち悪かったりとか、セックスの行為あるあるみたいな話、なんかもう本当に生々しい報告ってだけでさ、そのお前の性事情なんてもう知らんわっていう、そういう話が多いような気がするんだよね。だからツッコミとしてね、多分男の言う下ネタに対してはさっき言ったね、お前中学生かよってツッコミでドッカンで終わると思う。だけど多分女性の話す下ネタって、お前の性事情なんて知らんわっていうツッコミで終わっちゃう感じがするんだよなって思うの。ね、まあもちろん面白く話す女の子ももちろんいるよ。ね、だけど、俺たちが気持ち悪いなって感じる下ネタのね、種類としては。これはだから、男性も女性も、ね、なんか、出張行った時にさ、みたいな。ね、なんか、風俗のチラシ見てさ、そこで女の子な、なんか、一日に何人呼んでさ、でも知らんわ、みたいな。ね、お前の性事情な知らんわ、気持ち悪いわ、ってなるしね。だからそれ男女関係ないかもしれないけど。で、あと、やっぱりその、さっきもちょっと出たけど、その部分が好きっていう話はいいんだけど、例えば、チンポ、ね、チンポの形が好きとか、ね、芸術的とか、そういう話はいいと思うんだけど、行為の話が気持ち悪いんだよね。そこもあるんだよね。やっぱりフェチは OK で、性癖は気持ち悪い。だから、例えば、アナル攻められるのが好きなのよとかっていう女が、そんなやついないけど、あんまり気持ち悪いのってそういうのなんだよね。だ性癖だ、男は言わないじゃん、俺祈祷攻められるの好きなんだよさ、好きなんだけどさとかさ、ないじゃん。そういうのがね、気持ち悪いなと思って。でちょっといろいろとね、いろんなサイト見て一番グッときた言葉があったんだけど、トイレに行かない人はいないけど、トイレの中での出来事を他の人に説明したりはしないよねって、多分これに集約されてるんじゃないかなと思う。だからセックスについて、一般的なセックスとかそういう話は全然すると思うんだよね。オナニーとセックスとかさ、ね、みんなトイレには行くのね、トイレには行くしセックスもすると思うの。だけどそのセックスの詳細とかって普通話せないよね。トイレでね、うんこをすると、じゃあトイレに入るにはうんこするっていう理由で入るからね、そこまではするかもしれない。だけどそこのトイレの中でしてるうんこをするにあたってのさ、詳細とかさ人に言わないじゃん。多分そういうことなんだよね。セックスの話詳細に喋んないよ。なんでその恋人とやっているセックスの詳細を人に話すの。そこが多分気持ち悪い。自分の実体験を話すっていうのは多分そういうことにつながってるんじゃないかなっていうのが、多分その女性の言う下ネタっていうのはなんか気持ち悪い、嫌悪感があるっていうのは多分そういうところなんじゃないかなと ちょっと思っております。なんで結論としまして、長かった ね、みんな寝ちゃったかもしれないけども、俺もあんまりまとまってないで話してるからね、なんとも言えないけど、まず第一にやっぱり言えるのは、男は面白い冗談の、ね、冗談のエッセンスの一つとしてエロを組み込んで喋っている、これを下ネタっていう風に定義してるのも、女性の下ネタは冗談っていう話ではなくて、ただエロい話イコール下ネタっていう風に定義してると思う。だここがまずね、ずれています。そしてだからこそエロい話でのバリエーションだけで話すから、女性はそうすると結局は自分の実体験を話すことになるわけだよね。だそうすると今まで実体験を話すっていうことは、まあそのどういうセックスをしてきたとかね、彼氏とこういうセックスしてますとかね、こういう行為してますとかいう話が出てくる、ね、別にお前のねその性生活の話は知らんわっていう話だし、もうねそんなの詳細に話されてもさ、ね、別に他の人に話すような話じゃないよねっていうところを感じるよねっていう。でただそういう話をしている女性に限って、まあ、結局経験豊富だからこそ下ネタが多くなってくるわけだから、ただその経験豊富っていうのを勘違いして、ね、ただのやりまんで股が緩いだけなのにモテるって勘違いして喋ってる感じ、ね、そしてそこで間違った知識を得ているのに、もうセックスとか性の知識を私は詳しいのよって知ったかぶりで話している感じ、ね、そしてそういうセックスに詳しいのがいい女だと思って下ネタを喋ってる感じ、多分こういうのが全部入り混じって気持ち悪いね、いう風に感じるんじゃないかなと、ね、私は今回ちょっと思ったっていう話なんだよね。なので女性はぜひ面白い下ネタをね今後言ってもらえたら嬉しいかなと思ってるから、やっぱり気持ち悪いって思われる女性よりは、あこの子面白い下ネタ言うんだなっていう風な方がいいじゃない、ね、あんまり下ネタ言わなくてもいいと思うけど、もし言わなくちゃいけない機会になった時に勘違いした気持ち悪い下ネタ言うんじゃなくて、面白い下ネタ言いましょうねっていうことで、ね、冗談言うねためのエッセンスにね、エロいネタをちょっと入れると、ね、これがまず面白いですよと。あとはそういうセックスに至るまでの話とか、あとはフェチの話は面白いと思う。ただその性癖だったりとかセックスの詳細とかそういうのは面白くない、ね、気持ち悪いって、ね、いう話ですよっていうね、お前らのセックス報告会とかどうでもいいからってねみんな思ってるんで、まあその辺ね気をつけて今後ねセックスの話、ね、下ネタについては話していただきたいなと、そんな風に思っておりますよと。じゃあちょっとお便りいただいてますからね、読んでいこうかな。ラジオネーム草壁さん、パルさんこんばんは。聞いている限りもう女性とは分かり合えないっぽいですね。理屈じゃないんだと思います。無理しなくていいんですよ。さあ扉は目の前にあります。ウェルカムですね。ちょっとホモなね、ちょっと顔文字みたいなのがちょっと載ってますけどね、ありがとうございます。いや全然ホモじゃなくて、男でも女でも関係なくて、なんかこういう手のねお話をする人が苦手だなっていう話だからね。まあこの辺は結構今日の話はご賛同いただけたんじゃないかなと思うんだけどね、結構みんなモヤモヤしててね、女性の下ネタってなんでなんか違うんだろうなっていうところは多分今の説明で、あだからかね思ってくれた人もね少なからずいるんじゃないかなと思ってますんで、そんなのに期待してね、今日はこのコーナーね終わりにしたいと思います。 それではお時間ほど解きましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、あとはね、読んでないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思います。じゃあまずは俺が喋りたかったこと、ざーっと喋っていこうかね。もうこんな時間だからね、30分ぐらいでね、ちょっと詰め込んでいきたいと思うんですけど、今週ですね、Amazon で買い物をしたんだけど、俺先日プライム会員ってなってさ、年間何千円か払うと、まあ結構優遇されるね、そういうちょっと仕組みに参加させていただいてプライム会員になったんだけども、プライム会員だと結構いい特典があって、その中の一つでAmazon が出している電子書籍を読むための機械、Kindle っていうね、タブレットがあるんだけど、これがちょっとお安く買えますよというのがあって、で、これを今週買いました。ね、何無駄遣いしてんだよって話かもしれないけど、もともと、まあ一番ね、安いやつっていうのが8980円なの。なんだけど、これがプライム会員だと4000円引きになって、4980円なのね。いいじゃないって思うのが一つあったんだけど、これだけだとね、別に買おうかなっていう決め手にならないんだけど、たまたまね、読みたい本があったんだけど、その本っていうのが、その、なんだろう、これ、Kindle の端末、そのタブレットを持ってると、で、持ってるかつ、プライム会員だと、毎月一冊、電子書籍が読めますっていうサービスがあるの。で、俺が読みたいなと思ってた電子書籍が一冊1000円ぐらいするのね。で、普通にブックオフとか行っても900円とか800円とかなってるから、だったらって考えて、毎月じゃあ1000円ぐらいの本が読めるとしようよ。無料でね。そしたら、毎月1000円。じゃあ年間で、12冊で12000円分本が読めます。っていうことであれば、4980円の端末買っても、全然逆にプラスじゃないって思って、じゃあ買おうかなと思って買ったの。まあ、買った本はね、微妙な本なんですけど、漫画で読める、孫子の標法、ね、兵法っていうのかな。まあ、それをちょっと買いましてね。それを読んでさ、で、試しに読んでみたんだけども、どうなんでしょう。Kindle って端末自体がさ、まあ安いのはなぜかっていうのもあるけど、今大きく分けて3種類、まあ3種類ってまあ4種類ぐらいあるんだけど、まあ普通の Kindle っていう一番シンプルなやつがあって、もう一つが Kindle のペーパーホワイトっていうのがあって、でもう一個はまあ Kindle Fireにしようかな。Kindle Fire っていうカラーの、そういうタブレット端末があんの。ね、普通の Kindle と、ペーパーホワイトに関しては、白黒なのね。カラーじゃない。で、Kindle Fire っていうのは、まあ、カラーなんだけども、で、ペーパーホワイトっていう白黒のやつは、すごく、解像度がいいらしいの。結構細かい。そして、バックライトがつくのね。暗いところでも、読める。っていうのがまあ売りなんだけど、俺今回買ったの一番シンプルな普通のやつなんだけど、これはバックライトついてないから電気消したところで読めないのね。普通の本と一緒で、あとちょっと解像度がそのペーパーホワイトの半分ぐらいなのね。だからまあどうなのかなっていうのあったんだけど、でやっぱし本見てみると文字がちょっと潰れるんだよなっていうか、あんまり綺麗には見えない。わらばんしに刷ってある文字みたいな感じ。だからところどころちょっとなんか見えにくいなってところもあったりとかする。だけど、まあまあ、目には優しい。なんかその液晶っていう感じではなくて、その e インクっていうさ、その電子ペーパーっていう、まあそういう感じであるからさ、まあそんなんで、まあ読みやすい。目には優しいんだけど、ちょっと文字がね、ちょっと、例えば難しい文字があったらさ、横にさ ルビが売ってあるじゃない、その送り仮名みたいなね、それがちょっと潰れちゃって見えないとかね、あったりとかして、ただ端末自体はすごく軽くて、なんか普通のタブレット使うとさ重くてさ、なんか本読んでんのもさ腕痛くなっちゃうなるんだけど、これがなくて Kindle はすごい軽くて、まあ、そういう意味ではすごく良かったかなって思うんだけど、ちょっと操作性があんまり良くないかなみたいなのもあって、まあ4980円だしなっていうね、そんなところでちょっとね諦めもあるんですけどね。まあ届いた端末、あの一箇所ね、なんか消えないドットがあったりとかね、まあそんなのもあったんだけど、まあまあ毎月印刷ね1000円ぐらいの本を読んでいければまあいいかなみたいなところでちょっと買ってみたんでっていうね、そんな報告ですね。あとは今週他の話、あれかな、映画見た話、 DVD で見たんだけど、前にバットマン見たよって話したんだけど、バットマンビギンズとバットマンダークナイトね、これ見て、であんまり俺の中ではまあまあねこういう感じかなみたいな終わったんだけど、あのとあるリスナーの人はね、あのそのバットマン3部作でダークナイトの後にダークナイトライジングっていうのがねありますと、個人的にはこのライジングの方が好きだったんで、ぜひちょっとパルさんも見てくださいよってあったから、そっかと、じゃあ見ようと思ってね見たんだけど、個人的にはこの3部作の最後のバットマンダークナイトライジングの方が俺は好きだったねっていう話なので、もしねちょっとあのバットマン、あのダークナイトで止まってる人いたら、あのライジングまでちょっと見てもらいたいなと思って、まあ何が違うのって、ね、どこがその今までのバットマンと違うのとかね、ところなんだけど、バットマンビギンズとバットマンビギンズとダークナイトに関してはなんか苦悩に直面した時のそういう行動だったりとか対応だったりとか、そういう感じなんだよね。だけどライジングに関してはその苦悩に直面して、その苦悩を消化してその上での行動っていう感じがするの。だからライジングの方が面白かったなって感じましたって話かな。あと他に見たDVD は、あの、北野武史監督のアウトレイジ。それと、その続編、アウトレイジビヨンドね。これ見て、まあ面白かったかなと思って。あの、終始退屈しなかったなと思って。結構時間短いのかな？ね、わからないけども。あの、退屈しないし、時間も気にせず、なんか普通に見てて。で、あ、終わっちゃった、みたいな。だったから、まあ、退屈せずに最後まで見れたかなっていう感じでしたって。あの、北野武史監督作品は結構合う合わないがあると思うけど、まあ、これは結構一般的にね、あの、受けやすい方なんじゃない？まあ、その、ヤクザの構想の話だからさ、その題材がね、ダメっていう人ももちろんいると思うけど、まあ、別にそこに嫌悪感なければ、まあ、楽しく見れるんじゃないかなって思いますねって話。あと今週は、一人で居酒屋行きまして、まあ常々言ってますけどね、一人居酒屋行きたいって、この話したっけ、先週とかしてないよね多分ね。あの前に友達と行った居酒屋なんだけど、またね、そこに一人で飲みに行ってみてさ、俺もいつかはね一人で飲みに行きたいなみたいなあったからさ、で一回行ったことあるところだったら行きやすいかなと思って行ったんだけど、でっていうのもさ、基本的にあの家でね本とかってなかなか集中して読めなくて、まあ基本的にカフェとかでね読んだりすることが多いんだけど、カフェ行くにもさやっぱり飯どっかで食ってその後にカフェ行って本読むとかって流れが多かったりするわけであればさ、飯がやっぱし700円800円しちゃってさ、カフェで300円ぐらいしちゃったらさ、まあ、1100円1200円するわけじゃない。だったら安い居酒屋で、ね、ビール1杯とつまみ3つぐらい頼んで ね、1500円ぐらいで収まればさ、それで良くないと思ってさ。で、そんなんで、じゃあ飲み屋でね、読書ができればいいなと思って、ちょっと一人でね、飲みに行ったところもあるんだけど、まあ、たまたま、ね、座ったところが悪かったのかな。カウンターの席に座ってたんだけど、店が狭いのかな。店員さんがさ、俺の背中にガンガンガンガン当たってくんだよね。何回当たったか数えはしなかったけど、多分15回ぐらいは当たったと思うんだよね。そんなに当たんのと思って、もういいかなと思って嫌になっちゃってね。だからもう当分そのお店行かないかなと思うんだけどね。安いしうまいしいいんだけどね、ちょっと、もういいかななんて思っちゃいましたね。じゃあ、あとね、じゃあちょっとお話の前に一個、お便り読もうかな。お便りが、ラジオネーム、どれかしら。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。次引っ越すなら、図書館へアクセスしやすいところがいいよ。パルさん、読書家だし、カウンター席で本を読むのが好きそうだし、図書館で本借りて、図書館で本読むようにすれば、結構お金浮きそう。最近は本読む人も減ってきてるし、今の時代に本好きっていうのは長所だと思うから伸ばしていこうっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、意外にね、私の家の近くあるんだよ、図書館。歩いて10分ぐらいでもあるの。だから行けるんだけど、図書館、昔は図書館ってさ、結構クーラーガンガン効いてて人も少なくて静かでみたいな感じだったけど、最近の図書館なのかな、まず冷房が効いてないんだよね。不快に思う気温なんだよね。だ、ガンガンに冷えてる必要ないんだよ。だけど効いてない、なんかもわっとしてる少しなのと、あとやっぱおじいさんおばあさん、まあおばあさんもいないか、おじいさんがすごい多い。子供とかはあんまいないもんね。おじいさんばっかだよね。っていうのがあったりとかして、なんかね、で、それで、椅子とかも空いてなかったりとかするし、落ち着かないんだよね、図書館にいても。で、あと俺が読もうかななんていう本が結構なかったりすることが多い。まあやっぱし出たばっかの本読みたかったりとかすると、なかなか借りるまでに時間かかったりとかするから、それ考えるとみたいなのあるけど。で、まあ、もしでも借りれるようになったとしても、図書館があんまり多分好きじゃないんだと思う。昔は好きだったんだよ。実家の方にね、いた時には図書館とかよく行ってたから。だけど最近の図書館が、やっぱりまあ経費節約とかあるんだろうけどね。どこの最近図書館行っても、空気が悪いんだよね。もうちょっと冷房とか、空調をもう少し気持ち強めてもらえたりとかすると嬉しいなっていうのはあるんだけど、だからもうその場所にいるのがちょっと苦痛になっているのがあるんで、まあ使い方としてはネットで予約とかできるよね、多分ね。で、ネットで読みたい本予約して、それを図書館に取りに行って、で、取りに行った足でカフェに行って、カフェで本を読むと。これだったら、ちょっとはね、いいんじゃないかなって、ちょっと思ってはいるので、うまくちょっとね、図書館使っていけたらなと思っておりますよと。で、先週、羊がいる水族館さんの方におすすめしていただいた本、読みましたんで、デイル・ドーテンさんの本、仕事は楽しい金。ね、これちょっと読みましてね。デイル・ドーテンさんね。ディルド・ドーテイさんじゃないからね。デイル・ドーテン、ね。っていう人の書いた、仕事は楽しいかねって本、読んで、なるほどなって思った。ちょっと読んでて、まあ、今までいろんな本読んできた中での、なんだろうな、まあ、集大成じゃないけど、だったりとか、あとはやっぱりなんか、仕事しようっていうちょっと気持ちになるような、そういう本かなと思う。なんか、人生とは、幸せとはっていうよりは、まあ、仕事っていうのにフォーカスを置いて書いてるから、仕事してる人は読んだら多分とてもいいし、発見とかアイデアとか出しやすくなると思うし、仕事してない人は、ああ、仕事したいなって、 ちょっと俺読みながら、またなんか起業したくなってきたな、みたいな。あったりとか。まあ、しないんだけどね、まだね。まあ、そんなのがあったりとかして面白かったな、と思いました。ね。あと、多分来週話すと思うんだけど、読み終わった本なんだけど、もう一回読もうかなと思ってる本があって。明日死ぬかもよっていう本。なんだけど、翡翠光太郎さんって人書いてるんだけど、この本が結構良かったかなって。やっぱりその、まあ今まで変な本いっぱい読んでるじゃない。この本良かったとかさ。例えば、ね、心屋仁之助さんの本良かった。で、その後に本田健さんの本良かったとか。ね。そして、次に来るのが、この明日死ぬかもよっていう本が、やっぱしなんか段階踏んで、そういうのになんか、めくり合わせじゃないけどさ、本って、やっぱりこういうの読むと、あ、そういう考えあるよなって、じゃあもっとこういう本ないかなっていうのを探して、またヒットしたのを読んで、で、その上でまた、ああ、じゃあさらに突き詰めてこういう本ないかなって、っていうので本どんどん多分繋がっていくと思うんだよね。だからやっぱりその、読んできた本が土台になって、それがあるから、なんか新しい本読んで、理解がしやすくなるというか、そういうのはちょっと感じるなと思って。まあ、今回その明日死ぬかもよって面白かったんで、ちょっと、こういう話ね、あんまり好きじゃないっていう人もいるからね、あれなんだけど、まあもしちょっと面白く話せるであればね、来週あたり少しお話ししたいかなと思っております。ということでね、まあ、カフェでね、本読むことが多いって話もしたんだけど、さっきさ。そのカフェで、ちょっと女性にね、声かけられまして、ね。で、ちょっと、そういう展開あるのかななんて思ったけど、3人組の女性にね、声かけられて、すいません。写真、ね、シャッター押してもらえませんかってね。iPhone 出されたから、いいですよってね。iPhone だったらね、問題なく写真撮れますよってね。で、撮って、ありがとうございますってね。終わりですけどね。そのまま私は読書に戻るっていうね。まあ話しかけやすい。ねえ、やっぱりその人畜無害な感じ。そして、ね、本を読んでいる物静かな人。ね、もうだったら、ね、声かけたって全然問題ないもんね。どうなのかななんてね、ちょっと思ったりとかする。そんな昨今ですね。あと今週。今週は、事務所。ね、芸能事務所の方に、まあ、プロフィールなんかをね、ちょっと送って、で、掲載してもらおうかななんて話がちょっとあるんだけど、掲載してもらうプロフィールの内容、まあ、趣味とか特技っていうところがあるんだけど、特技って難しいよなって思って、いろいろ考えたんだけどさ、あんま特技ってなくないと思って、人間。まあ、どれを特技って定義するのかわかんないけど、まあ、プロじゃないよね。だけど、アマチュアとしては、結構、できるっていう。そういうのが、特技なのかなって思うの。あんまなくねえと思って。で、それで考えると、まあ、卓球だったら、プロとか現役でもうバリバリやってる人にすると勝てないけども、まあ、素人無双はできるよねって。まあ、俺もね、高校で副部長やってたからさ。まあ、リラックスしてやってれば、まあそこそこ。まあ、ちょっと力の衰えた県大一回戦負けぐらいの人には、いい勝負できるかもしれない。なので、ね、緊張しちゃうとね、全く勝てませんけども、ね、リラックスしてればそのぐらいの実力があるんじゃなかろうかということで、まあ特技っちゃ特技かなって。あとはボーリングかな。今週もちょっとボーリング、たまたま友人とね、時間があったから、ちょっとボーリング、ちょっと行く機会があったんですけど、今回も3ゲームやって、今回ちょっとあんまり点数良くなかったけど、1ゲーム目141、2ゲーム目127、3ゲーム目129とね、アベレージが132点ということで、あんまり良くはなかったんだけど、まあ、前回行った時は180とかも出てたからね、まあ、ちょこちょことやっていけば、まあ、アベレージ160ぐらいは行くんじゃないかなと思ってるから、まあ、特技と言ってもいいんじゃないかなと。ね、たまに200とかね、出してたこともあるし、ということで。あとは、これだけだとちょっと特技って、な ダセえなと思ってね、他なんかねえかなと思ったんだけど、まあどうなんだろうね。あ、不健康自慢、これ特技なのって言うかもしんないけど、俺不健康自慢させたら結構得意だからね。もういろんな人いると思うけど、体の部署部署でここまで不健康な話ができるやつも多分いないなって思うのでね。まあ、健康なね、人たちの中では一番不健康。で、本当の不健康の中のね、人たちから言うと、俺は、まあちょっとライト級だと思うんだけど。でもまあそんなんでね、不健康自慢かなと思って。だから、事務所の方のプロフィール、特技、卓球、ボーリング、不健康自慢で、ね、多分乗ると思うんですけど、全然プラスの要素ないんだけど、みたいな。そんなのあったりとかね。まあちょっとこういうのね、まあいつ特技っていうのをね、なんか発表しなくちゃいけないのかね、わかりませんから。皆さんもぜひ特技ってなんだろうななんて、わかってない人はね、少し考えておいた方が、ね、急なそういう話が出た時にね、困らないかなと思うからね、まあ日々そういうの探しておくのもいいかななんてね、思いますよっていう話だね。じゃあ、こっからは、お便り、ちょっとね、いっぱいいただいてるんだよね。読んでいくよ。読んでいけるだけ読んでいくよ、っていうことで。ラジオネーム、マイチンさん。パルさんこんばんは。最近カラオケ行ってますか？お願いがあるのですが、NHK ののど自慢に応募していただけませんか？もし、出場できたら、合格でも不合格でも最高のネタになると思うんですが、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、最近カラオケ行ってないんだよね。前はね、週に2回から3回行くようにしてたね。自主的に。なんだけど、もう行ってない。2週に1回行かないね。3週に1回ぐらいしか行ってないね。まあそんな感じだから。まあちょっとのど自慢行くのもね、恥ずかしいなと思うんだけど。まあ、無理よ。歌上手くないし。歌上手くないし、あとあんな大人数の前で歌えないよね。おしっこちびっちゃうから多分ね。ジョババーってなっちゃうから。そうね、怖いなーと思って。まあただ、ね、毎週やるネタがなくなっちゃったなーって思ったら、もしかしたら、ね、あ、そういえば、のど自慢応募してくださいってあったな、みたいな。思い出して応募するかもしれないけど、現状はちょっと、ね、考えられない状況ですね。あと前に、先週か。そういうね、挑戦系で、パルさん、東京マラソン、また応募しましょうよってあったけど、今週応募しました。ね、もしかしたら、ね、当選してれば、東京マラソン走りますから、ね、その時は、ね、ちょっとぜひね、皆さん応援していただけたら嬉しいかなと思います。ね、ちょっと膝が怖いんだけどね。今週もちょっと普通に、マラソンね、まあ5キロぐらいなんだけど、走ったりとかしてね、またちょこちょこと調整していってね、まあダイエット兼ねてね、まあ頑張っていこうかななんてね、思っております。あとはラジオネーム中尾さん、いつも楽しく拝聴しております。私はパルさんよりちょっと年上です。2000年に社会人になりました。就活していた、98年99年はバブル崩壊の煽りを受けて超氷河期でした。新卒採用人数2名の会社に何百人も集まってしまうぐらい就職が困難な時代でした。正攻法だとダメだと思い、表立って新卒採用をしていない会社を見つけてアプローチする方法を考えました。タウンページを使い、地域と業種を絞って手当たり次第、新卒採用の有無と自己 PR を書いた手紙を送りつけて反応を待ちました。意外と潜在的に社員募集をしている会社が多く、すんなり就職が決まりました。しかも大手メーカーの関連会社というおまけ付き。業種と地域別で会社情報が得られるので効率よく攻められますよ。長文失礼しましたっていう、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。私がね、この就職活動ね、ちょっと四苦八苦してるっていうのをね、見かねて、こういう方法もありますよっていうね、具体例を挙げてね、教えてくれるっていう。 もう先輩ありがとうございますだよね。ちょっと私よりちょっと年上ってことだからね。そうだよね、バブル崩壊。今はさね、今大学生の新卒ね、就職率 70% 超えたとかってニュースありましたけど、だから結構ね、そういう風に今の就職状況はいいらしいけどもね、あの頃のバブル崩壊の後、超氷河期ね、すごいね、2人しかないね、その採用人数の中に何百人も集まっちゃうんだもんね。そしたらさ、そりゃもちろん大学卒業当然だし、しかもね、頭のいい大学じゃないとダメなわけでしょ。 6大学とかでもダメなのかわかんないけど、6大学だったらいけるだろうって、ね、わかりませんけどね。でその中でも、いや、じゃあ6大学以外の他のやつもダメじゃんみたいになるわけでしょ。辛い時期ですよ。だけどね、そんな風に真正面から一旦じゃうまくいかないけど、タウンページ使ってね、直接アプローチすると、意外や意外ね、ちょっと話を聞いてくれたりとかね、そっから採用決まったりとかしますよっていうね、ちゃんと実体験だからね。しかもあの頃の一番厳しかった時代でってことだから、ぜひね、パルさんもそういうの試してみたら、もしかしたらうまくいくかもしれないですよっていうね、お話だね。そうだね、ちょっと今ね、そういう転職サイト見て、で正攻法に攻めてね、求人があるからそこに攻めていくけども、まあ、どうしてもね、パル内藤さんの今後ね、お祈りしておりますになっちゃうから、それを考えるとね、逆に募集してないところにね、直接っていうのもありだよね。ちょっと考えましょうね。ちょっとこのままうまくいかなかった時ね、そういう方向にもシフトチェンジしてね、対応できるようにちょっと考えて準備もね、しておきたいと思います。ありがとうございます。じゃああとは、ラジオネーム、ラジオネームが、541番さん。パルさんこんばんは。そろそろ引っ越ししなきゃと言ってましたが、2年ごとの更新料ってそんなに高いんですか？引っ越しした方が割安なんでしょうか？僕は地方を住んでいるので、地方に住んでいるので都心の事情はわかりませんが、2年ごとに引っ越すのはめんどくさそうだなという気がしました。リフレッシュするのにはいいのかなっていうね、お答えできました。ありがとうございます。まあ俺は引っ越しが好きだっていうのはね、まあ第一条件なんだけどね、まあそれで引っ越ししてますけど、まあめんどくさいっちゃめんどくさいんだけどね、一人暮らしだから荷物がそんなに多いわけでもないし、引っ越し会社さん頼んじゃえばね、その辺も運んでくれるしっていうことで、そこまで。で、あと、まあいらないものをね、捨てる機会にもなるし、まあいいかなって。あとは、俺はね、同じところに2年も住んでると飽きちゃうんだよね。まあ他にもいると思うよ。飽きちゃうって人もいるだろうし、他の人もいると思うし、街を全部把握できて、それでなんか暮らしやすくなるって人もいるだろうと思うけど、俺は飽きちゃうんだよね。なんか新鮮さがなくて、なんでまあ引っ越しするんだけど、まあ更新料とか引っ越し代金とかがネックで引っ越ししないっていう人もいるかもしれないけど、更新料ってまあ家賃の 1.5 倍とかと、まあ 1.5 倍とか2倍とか、まあ条件によるけどね、とあと多分火災保険料とかそういうのも多分2年ごとの更新だからね、そういうのあるから、6万円の家賃のところだったら更新料とかもろもろ入れると毎月の分より余分に多分15万ぐらいかかるんじゃないかな、まあ、10万から15万ぐらい、そんなかかんないかな、でもかかると思うんだよね、10万から15万かかると思う。なのでそれを考えるとね、引っ越しっていくらかかるのっていうと、当月の家賃と翌月の家賃ねにプラスして諸経費いろいろ入れて多分30万いかないぐらいだと思うのね。だからさっき例えば 更新料15万かかるって話したけど、更新料プラス家賃っていうのがね、その月の分かかるから、合計すると、まあ、21万だから、まあ、20万円ぐらいかかっちゃうよっていうことなんだけど、引っ越しはね、当月、翌月の家賃入れて、で、諸経費もろもろ込みで25万から30万ぐらいだと思うのね。6万円ぐらいの家賃だったら。だったらさ、ねえ、プラス10万ぐらいじゃん。で、2年、その後住むと考えたらさ、10万割る、ね、24ヶ月で割ればいいわけじゃない。そのぐらいの負担で月単位で考えると引っ越しって。だから、それでね、新鮮な気持ちで楽しく日々街を徘徊できるかなと思うと、俺は安いなーって思うんだけどね。まあ人それぞれ、地元密着でね、地元が好きで、で、慣れた場所が楽しくて、行きつけがあってと、そういう人は引っ越し、あんまり好きじゃないかなーと思うけど、俺は特に行きつけもないしね。まあ今行ってるカフェがちょっと遠くなっちゃうのは悲しいですけどもね。まあ、それぐらいの話だからまた他のカフェ探しますしね。もっと、いい、ね、そういう行きつけができたりとかするのかななんていう、そんな期待もあって楽しみもあるかななんていうところでね、引っ越ししてますねってところだな。あとは、ラジオネーム、いっぱいおっぱいさん。自分より下の底辺の生活を知ることができるいいラジオだと思うよ。辛い時、聞くと、こいつよりマシだなと思えて安心できるっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、俺はこれにありがとうございますって言う、ね。そういうスタンスで臨んでいきますけどね。あともう一個、同じようなお便り。ラジオネーム543番さん。パルさんこんばんは。年下の私から見てもパルさんはダメな大人ですね。私は社会人3年目ですが、ここまでダメだ、ここまでやってダメならしょうがないと思えることはしてきました。部活、受験、就職、どれも一流ではないですが、挫折とそれを乗り越えた経験もあります。パルさんにはあります。なんで、受験失敗して専門一浪しなかったのはなぜ？専門出てからどうして就職しなかったの？ゲーム関連のところに修行のつもりで就職もできたんじゃない？要は全部逃げでしょ。まあそんなパルさんが大好きです。これからも逃げて逃げて逃げまくって僕らを楽しませてくださいっていうね、お便りいただきました。こんなお便りにもありがとうございます。まあ別にいいんだけどね。なんでしょう、まあ底辺じゃないとは言えないからね。まあ底辺でしょうよね。だからそれを聞くことによってね、あ、こいつよりは俺まだマシだわ、明日も頑張ろうみたいな、まあ、活力になるんだったら全然いいし、ね。とか思うし、あとね、パルさん、ま、いろいろ今までやってきてるかもしれないけど、でも結局全部逃げてきたんでしょって、ね。これからもね、逃げまくってください、みたいな。俺らを楽しませてください、みたいな。で、そんなお便りもありましたけど。まあ、逃げてることもあるし、逃げてないこともあるけど。じゃあもし全部逃げてきたんだったら、俺相当逃げるのうまいと思うよ。だってこの年までね、逃げてきて逃げてきて普通にね自立してるわけじゃない。いや相当逃げ方うまいなと思って。で逃げながらもね会社作ったりとかするし、国家資格受かったりとかするしね。まあそこそこね、あとはね芸能事務所所属して明日もちょっと少しそんなお話をちょっとしてくるんだけど、いいんじゃない、いい逃げ方してんじゃないと。でも逆に、逃げるのが悪じゃないじゃん。その追い込まれちゃうタイプの人っているじゃん。そういう人は、逃げていいと思うよ、俺は。で、逃げて逃げてたとしても、俺ぐらいにはなるじゃない。最低でもさ。ね。だから、なんかあんまり気負わずに、本当にやべえ時は逃げちゃっていいと思うんでね。で、結局逃げても俺ぐらいにはなるからみんな。ね。だから、なんか思い詰めちゃってる人は、ね、このラジオ聞いて、あ、逃げてもいいんだって。ね。じゃあ俺も逃げようみたいな。そんなのもありかななんて思うからね。まあそんなんでね、まあ、逃げながらね、頑張っていきたいなと。ね。で時には、 ね、攻める時も必要ですからね。俺はちょっと今年ね、後半攻めていきたいと思ってるから、ね、逃げからね、一変してね、攻めに転じたいなと思っておりますよというところだね。あと、ね、お便り、まだ読みますよ。ラジオネーム544番さん。先週の放送を聞きました。最後の方で、無職の人はぜひ旅行に行ってほしい。無職期間中の思い出作りにいいとおっしゃっていましたが、これは違うと思います。パルさんは自分探しとか思い出作りのために無職になったのだと思いますが、普通の人は前の会社に不満があったとか、対人関係とか、キャリアアップのためにやむを得ず無職になってしまったという人がほとんどでしょうから、本来無職期間に残る思い出は次の仕事に向かうための勉強や面接、情報集めといったもので埋め尽くされるはずです。旅行など行っている余裕なんてありません。そもそも優先順位が違うんです。パルさんだけが、堕落する生活を実況中継するラジオだったら楽しく聞けるのですが、むやみにリスナーを堕落させるような発言はいかがなものかと思います。ただ精神的に参ってしまい、うつや精神疾患になって無職になってしまったという人なら、旅行でリフレッシュするという、いうのなら効果があるのかもしれませんね。自分も無職は経験あるのですが、無職って自由に見えて不安が邪魔をして物事が楽しめなくなるんですよね。自信もなくなるし、人によるかもしれませんが、働いている方が不安がない分趣味に没頭できるし、時間が限られている分メリハリのある生活になるので、時間の使い方がうまくなり充実感が出ます。主観ですが、今のパルさんよりも働きながら宅建の勉強をしていた時のパルさんの方がずっと充実していたように自分は感じます。それではラジオに就活、ゆっくりでもいいので、悔いが残らないように頑張ってくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。うん、いいお便りですね。こういう思いやりのあるね、お便りはね、私好きなんですけども、先週の放送で無職期間って結構あっという間だから旅行とか行った方がいいよとね、まあ3ヶ月に1回ぐらい旅行行ってもいいんじゃないのってね、俺も気がつくとね、半年とか経っちゃってあんま旅行行かなかったなんて思うからね、まあ一番わかりやすく思い出も残るしいいんじゃないのって話をしたんだけど、ちょっとそれはね、違うんじゃないですかってお話で。ね、俺は、自分探しとか、今後どうしようかなとかね。で、まあ、ある程度生活もできる感じでね。まあ、ちょっと期間もね、ある程度、空けて、ね、それで仕事を探せたらな、なんていうところで、前の会社辞めてるからね。そういう人にとってはいいのかもしれないけども、本来、普通、ね、仕事辞めて職探ししてる人っていうのは、そんなことしてる場合じゃないと。ね、ちゃんと次の仕事に対する、ね、勉強とか、情報集めとか、ね、あともその、ね、面接しに行ったりとか、そういうのでもう毎日ね、やることいっぱいなんだと。もう、旅行行ってる場合じゃないんですよと。なのに、ね、旅行行った方がいいよとか、そんな、ね、他の人を堕落させるような話しない方がいいんじゃないですかって話なんだけど。まあそうだね。ごもっともだと思う。で、ただ、そうだね。まあなんとも言えないよね。だこれが、すぐに辞めて、本当も1ヶ月以内、2ヶ月以内に転職しなくちゃまずいっていう人は、旅行してる場合じゃないと思うけど、まあ一回やめてちょっとゆっくりしてね、それで転職しようかなとか思ってる人だったら、まあ旅行行ってもいいんじゃないかなと思うけどね。まあそうだよね、本来結構切羽詰まって転職してる人だったらね、そんな旅行行ってる場合じゃないっていうところもあるけど、ただやっぱり転職活動ってさ、まあでもな、求人がさ、週に2回ぐらいあってさ、で、それを見てさ、応募とかしてさ、で、あとはもう、まあ、週に1回、2回面接があったりとかするのが、多分、ずっと繰り返されると思うんだけど。で、空いてる日にはね、勉強したりとか、ね、情報集めとかするとか、資格取りに行くとか、あると思うから、まあ、やっぱ忙しいんだろうな。 ただね、月に、だ3ヶ月に1日、だまあ、1泊2日とかでもいいけど、3ヶ月、90日のうちに2日間ぐらい、息抜きで旅行行っても、まあ、バチ当たんないんじゃないかなと思って、やっぱり、行き詰まっちゃう。ね。息苦しい。だから、で、お金もさ、別にそんなかかんないようにすればいいじゃん。10万、20万使うような旅行じゃなくてさ、往復で1万円ちょっとぐらいでさ、で、向こうで美味しいもの食べてさ、で、全部で2万円ぐらいで収まるようなプランでさ、旅行するとかさ、それ3ヶ月に1回ぐらいしてもいいんじゃないかななんてね、思ったりするんだけどさ。まあ、ちょっとそれは人それぞれなんでね、そんなに、こうした方が絶対いいよっていうことでは、ね、ないということでね。ただ、なんか、例えば、ね、過去振り返ってみて、せっかく無職だったのにっていう時もあるじゃない。ね。すぐにでも仕事決めたいっていう時もあるけど、振り返ってみると、ああ、3ヶ月経ってた。せっかく無職だったんだから、もうちょっと楽しめたらよかったなって思い返すっていうのもあると思う。そういうのをなくすためには、旅行がいいかもねっていう話で、ね、受け止めていただけるといいかなと思いますね。なんかその辺難しいよね。ちょっとね、俺のね、そのやっぱし優先順位がね、ちょっと違うからね、その辺は人それぞれ優先順位あると思うので、そこはなんかね、こういう考えも一つっていう風に、ね、捉えていただけるとありがたいなと思います。じゃあ、あともう一個、二個、三個、四個も読もうかな。一個。ラジオネーム545番さん。パルさんもかわいそうだね。リスナーのストレス解消にめちゃくちゃ言われて、海外なら大学出た後とか、転職の合間に放浪とかリフレッシュとか普通だから。簡単な話、パルさんが楽しそうだと、やっかみで攻撃が増えるだけ。なんと言われようと気にしなくていいよ。自分の人生だからね。りっちゃんにあまりお金借りすぎないようにだけ気をつけてっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。まあそういうね、まあ難しいよね。何事もこういう風に言っていただけると本当ありがたいなと思うけどさ、まあまあまあこういう話を受けて、これこの間ちょっと友人にね、ちょっと言われた言葉でなるほどなって思ったことあるんだけどさ、やっぱりなんかどんなことでも批判っていうのは絶対あるよと。100人いれば考え方も100通りあるよと。逆にね、100人全員同じ考えっていうのは怖くないっていう話でさ、まあそうだよなと思って、そしたらまあね、俺がこんなわけわかんないラジオやっててもさ、面白いって言ってくれる人もいるしね、もういい加減にしろという話も出るだろうし、まあそれは人それぞれだよなっていうところでさ、で、まあラジオとかね、テレビとかさ、そういうのって基本的には批判する人が声を上げるよねって、苦情を言うよねって、で別に面白かったっていう人がいても、まあ普通に面白かったレベルだったら別に声を上げないよねって。だ結局声を上げる人って批判する人が声を上げるだけであって、良しと思ってる人ってあんまり声を上げないよねって。そういう話があってさ、まあそうだなと思って。だとてつもなく共感したとかさ、あ、こういうことだったんですねって感動したりとか、そこまでしたらなんかアクション起こすけど、そこまでいかない限り、プラスの要素でのアクションってなかなか起こさないよねと。ただマイナスのアクションね、ちょっとなんかすげえなんか嫌だなとかさ、そういうのって結構言うじゃない、みんな。今だと結構言いやすいしさ、こういうお便りも書けるし、ツイッターもあるし、だから批判の方が声は上げやすいよねっていうところで、なるほどなと思って、だからまあまあね、ここの聞いてくれてる皆さんはね、面白かったら面白いってちゃんと言ってくれるからさ、まあ、バランスとしてはね、面白いよっていうのも、なんか、面白くないよっていうのもさ、まあ、いいバランスで来てるんだろうなと思うけどね。ただ、やっぱり、ね、批判の声の方が、上げやすいし、 だからあんまり気にしてもしょうがないよねっていうところで、まあまあこうやってね素敵なお便りもいただくからさ、まあまあ気にせずにね、俺が楽しいなって思ったことをやりつつ、あとやっぱりただし普通に心配してくれてる人はいっぱいいるからね、その人たちに心配かけないように、まあ面白そうだなって思ったことはやりつつ、ちょっと大人の大人としてね、大人の大人として、まんまだよね、そう、ちょっとね頑張っていきたいなと思っておりますんでね、まあね、あんまりみんなにね言われないようなところもねちゃんと頑張っていきたいなと思っております。あとは、あともう一個、もう二個お話しして終わろうかな。ラジオネームさくらさん、こんばんは。パルさん、つい先日国家試験を受験してきました。今の仕事には全くつながらない試験、資格ですが、そのうち使うかもしれないので、資格だけじゃどうにもならない仕事もありますが、パルさんの資格は必須、必須資格でしょうから、もし就職がうまく決まらないときはバイトで不動産の仕事を、経験のため考えてみたらいかがでしょうか。正社員はもちろん、おもちゃ関係やラジオ関係を目指して、あくまで生活のためにバイトってことでっていうね、お答えできました。ありがとうございます。こうやってね、俺を傷つけないように優しく諭してくれるっていうね、すいません気遣わしちゃってね。そうだね、俺もね、こうやってせっかく資格取ったからね、もしなんかどうにもこうにもいかなかったら、バイトでもなんでもね、生活費稼ぐためにでも、ね、せっかく取ったんだからそれ使ってみたらっていうことなんでね、そこもうちょっと少し検討させていただきたいと、ね、でラジオネームさくらさんは、ね、国家試験受験してきた、ね、あんまり今の仕事には直接つながらないけども、今後ね使うかもしれないからっていう、なんかすごいよね。俺こうやって無職半年ね、7ヶ月あったけど、資格取ってないもんね、別にね。で、そんなさ、仕事してるのにさらに使うかわからないけども国家資格ね、受験するって。俺はね、仕事につながるようになんか資格取ったらいいのに、それすら取らないみたいな。ダメだな、みたいなね、ところありますけどね。そうだね、剣玉検定ね。じゃあ剣玉検定1級まだな、東大ができないんだよ。東大ができたらな、取ってきてもな、いいかな、なんて。もうそうしたら特技でもね、特技剣玉ね、剣玉検定1級かけるからね、いいかな、なんて思うんだけど、どうなんでしょうかっていうところだね。じゃあラストかな、ラジオネーム547番さん、パルさん、まずはコングラチュレーション、リスナ銀行借金おめでとう。俺はこの日を待ってましたよ。女性の下ネタに違和感をのお話ですが、下ネタ言う女性はビッチな印象が強いからではないでしょうか。俺はミクシーの100人規模の飲み会を、4,50 回行きましたが、下ネタ言うようなゴミ女はビッチ色がありますね。ちょっと話はずれますけど、よく初対面の女をやっただの言うバカ、または書き込みがありますが、全く自慢になんないですね。ビッチがたまたまやりたかった時にお前がいただけであって、お前だからセックスしたわけじゃないですよね。それをモテると思っているバカが多くて笑える。プギャープゲラッチョ。今夜は女性バッシングスペシャルだ、ビッチについて静かに語るパル、やりてえ同程度もはやりちんパルの言葉に震えろってね、お便りできました。ありがとうございます。まあやりちんではないのでね、もうそこはちょっと真っ向から否定するんですけども、まあでも今回言っていた話結構引っかかるところあるよね。これ全然事前にいただいていたお便りなんだけども、やっぱりそのさ、そうだね、ビッチがたまたまやりたかった時にね、お前がいただけであって、お前だからセックスしたわけじゃねえよと、それをお前はモテるって、ね、勘違いしてるんじゃねえよみたいな、そんなやつが多いよっていう話なんだけど、さっき言ったのと近いよね。お前股が緩くて セックスしてるだけなのにね、やりまんなだけなのに自分はモテるんだと思ってそれを話すみたいなね、同じだよね。だから男バージョン女バージョン両方あるよね。だからこういう人間、まあね、良くないよねって、多分やっぱ近いね、ここはやっぱ少し心理があるんじゃないかなと思うけどね。まあそんなねところで、まああんまり私の話聞いても女性とねセックスができるような話に繋がらなくてね、大変申し訳ないけど、そのなんか違和感とかを少しずつ取り除くことによって女性とか男性とか異性に対する嫌悪感がねなくなっていくかもしれないから、あ、女性はなるほどこういう風に言うから、なんか俺いつも気持ち悪く感じてるんだなと思って、でもね理論的にはね、パルさんがこの間言ってた通り、あ、こういうことだから気持ち悪く感じるんだって、ふんふんつって、そしたらなんかもう平気じゃない、その子がそういうなんかどうでもいい下ネタ言ってても、あ、そういうメカニズムね、分かった、そういうのに対応できればね、また発展していくことはあるのかなって思ったり思わなかったりっていうことだね。じゃあそんな感じでね、じゃあもう一個下ネタの話お便りいただいて、これ読んだらお便り終わりだね。ラジオネーム553番さん、よくわからないんですが、そもそも下ネタ言う女自体がめったにいない気がするんですが、パルさんの周りにはそんなクソ女ばっかなんですか。テレビだと女芸人とかがそんな感じの話をしている気はしますけど、っていうお便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、そんなにそもそも女の友達が少ないからね、そんなにいるかって言われるとそうでもないんだけど、まあ、イメージなのかな。うん、でもそうだね、結構俺と仲いい女の友達っていうのは、まあ、俺と仲いいっていうぐらいだからね、そういう変な話はしない子だよな。だからそんなないけど、だから知り合った人とか、知り合ってそんなすぐ下ネタ言わないか、なんだろうね、俺はなんか見えない敵と戦ってる気もするけど、ね、でもやっぱりあのテレビとかで女芸人とかで、うわーこういう下ネタとかはいいわっていうのは、多分俺が言ったメカニズムになんかハマってるんじゃないかなって思うので、じゃあ俺多分テレビの中の女芸人と戦ってるんだな。いかんね、テレビが悪かもしれないな、諸悪の根源テレビっていうことかもしれないです。じゃあそんなねこんなで今日ちょっと長くなってしまいましたので、この辺で終わりにしたいと思うんですけども、来週なんですけども、来週は8月の16日の日曜日、また23時からやっていきたいと思います。で、今月の末8月30日、このラジオがとうとう350回目の、ね、記念放送になりますので、スペシャルウィークあるんですけども、350回目のスペシャルウィーク、前回同様トーキーさんをゲストにお呼びしてお送りしたいと思っております。結構みんなトーキーさんの、ね、回良かったって声もあったからね、ちょっと先日トーキーさんにねオファー出したんですけどもね、全然ね、いいですよとね、ぜひぜひ参加させてくださいっていうお言葉いただいたんでね、8月30日350回目の放送はトーキーさんゲストに呼んで、またデモデモだって相談室やっていきたいと思いますね。その辺もお楽しみにしていただければと思うんで、まあ皆さん今のうちにね、なんか相談事とかあればね、ちょっと溜め込んでおいていただけるといいかなと思うん で、ただこれ気をつけてほしいのは、女性バッシング系のお便りはやめてくださいよ、本当にね、読みませんからね、本当にね、その部屋の中の空気感がちょっと変わりますから、やめてくれっていうことでね、押すな押すなっていう話じゃなくてね、本当に押さないでくださいっていうね、真面目なやつなんでね、そこだけはちょっと気をつけていただきたいなと思います。じゃあね、長くなってしまいましたね今日もね。まあメインの話がね、もう花屋敷と あと女性の下ネタの話、これだけ良かったね。でお便り3つぐらい読んで終わりで良かったのに全部話しちゃった。今日話したいことと もらってるお便り全部、それは2時間超えちゃうよねところなんで、まあもう少しね話は絞ってお便りも絞ってやっていった方がいいのかななんて思ったりはするんだけどね、やっぱりせっかくだからって思ってね全部やっちゃうっていうね、いいのか悪いのかですけども、まあ聞いてる方はね長えよってね、まあいつも思ってると思うんで、まあまあ、ね、そういうのも、まあ、寝ながら聞いてもらってね、で夢の中でね俺の話をねちょっと聞いていただけたらと思います。じゃあそんな感じで、今日も長い間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。